こんにちは、井上です。今日が7月の30日で、リアルタイムで配信していこうという形で、最近結構メルマガの登録の読者さん増えてて、こういう音声で配信するっていうのは多分初めての方もいると思うんで、たまにね、こういうゲリラ的な感じで音声撮ったりしてます。で、基本的にはタイムリーな話かな。最近どうだったかとか、最新の情報とか、そういったものを共有していこうかなっていう感じで。で、やっぱメルマガ登録の読者さん増えたってことで、やっぱなんか無料相談とかもね、今週末と、あとは来週の平日あたりにね、2、3件こう面談の相談の連絡いただいてるんで、そういったものをね、今週末はちょっとやっていこうかなということなんで、そういうのもやってるんで、なんか気になる方がいらっしゃればね、このメールか、もしくは LINE アットもあるので、そちらから連絡いただければ、こうスケジュール作って連絡するような形でやってるので、連絡くださいっていうのが、まず1点です。で、あとは、7月の25日か。ついこの間、Yahoo ショッピングで PayPay 祭りってやつがやってたんですよ。で、その期間っていうのは、例えばなんか、Yahoo 全体として、こう、ポイントの倍率を上げたりするから、その関係でお客さんが、こう、たくさんアクセスしてきて、さらに、ポイントがつくんで、お得感が出るので、購入者が増えるっていう、ようなイベントをやってるんですね。で、それが25日にあって、そのタイミングで、僕も特に対策とか、全然、本来であれば、対策とかする必要あると思うんですけど、結構放置してたんですけど、それでもね、普段の何倍だろう、5倍ぐらいの、5倍まだいかないかな、4、5倍ぐらいの売り上げが立ったんで、だからもう過去一のね、売り上げをYahooショッピングで達成できたんで、ありがたいなと思って、で、またなんか8月かな、にもう一発あるみたいなんで、そこではちょっと売買ストアっていうなんか登録ができるんですけど、そこを登録してね、ちょっと、どうなるかなっていう、ちょっとデータを取っていきたいなっていうことなんで、やっぱりなんかね、僕が始めた Yahoo ショッピングの時に比べて、さらになんか波来てるなっていうか、なんか Yahoo の利用者、今までだったらなんか楽天の経済圏とか、楽天の、例えば楽天のモバイル契約したりとか、楽天の証券契約してこうポイントを上げるとか、そういった人が多かったと思うんですけど、最近なんかこの PayPay の PayPay 経済圏みたいな、のがちょこちょこ YouTube でもなんか話題になってて、そういう関連もあるのかわかんないですけど、なんか全体としてなんか Yahoo ショッピングが結構盛り上がってきてるなっていうのがあります。で、あとは、なんだろうな。そうか。Yahoo ショッピング関連で言うと、前も多分話したかもしれないんですけど、そのヤマト運輸の、ヤマトロジスティックっていう、ヤマト独自の配送倉庫と、その Yahoo ショッピングが連携したので、今まで以上にね、お得にこう商品発送できるし、あとなんか今年、来年の3月ぐらいまでは、100円、1件につき100円キャッシュバックなので、それが、丸々利益になるっていうか、コンサル生にもこれ絶対やった方がいいんで、登録してくださいっていうふうには連絡してて、今までよりもなんか送料面でもね、かなり優遇されてるんで、さらにこの中国輸入かける Yahoo ショッピングっていうのが、攻略しやすくなってきてるかなっていう印象です。で、あと審査もなんかちょこちょこ最近通りやすいみたいなこと聞いてるんで、僕のメルマガとかでも、この無料っていうか、ブログでもそうか、その Yahoo ショッピングの申し込みの、コツっていうか、審査が普通にやったら落ちること結構あるんですけど、そのマニュアル通りに申し込めば結構通る確率が高いので、気になってる方はアカウントだけでも作っておくといいかなっていう感じですね。それが最近の Yahoo の現状っていうか、Yahoo が盛り上がってるよっていうような感じです。で、一応今日の話としては、その PayPay 祭りがどうだったのかっていうのと、あともう一個お話があって、で、それが昨日税理士と、面談があって池袋行ってきたんですよ、久々に。最近あんまりそんな、池袋とかね、そっちの方が緊急事態宣言だったので、あんまり行ってなかったんですけど、昨日はその面談があったんで、池袋まで行ってきました。で、その税理士の事務所が池袋からちょっと離れてるんですね、距離があるんで、その間ちょっとこう歩いてたら、なんかこう不動産のチラシ配ってる人がいたんですよ。行きに。 行けて配ってて、でそれは無視したんですよね、チラシ配ってるから、なんだこれみたいな。まあとりあえずスルーして、で、まあ、税理士と面談して、まあ、今後、まあ、法人も立てたんで、まあ、そういった関係の手続きとか、まあ、やることがいろいろあったんですけど、まあ、そういう話して、で終わった後また池袋の駅の方にこう向かおうと思った時に、またその不動産の営業の方が立ってたんですよ。チラシ1枚でいいんで受け取ってくださいみたいな言ってたんで、まあ1枚だけだし、なんかこういうの例えば、まあ、ティッシュ配りとかもそうだと思うんですけど、あれもらってもらえなかったらなんかメンタル的にしんどそうだなと思って、僕もまあ1枚だしだけだしもらってあげようと思ってもらったんですよ。でそしたらその不動産の営業さんが、いや最近ここら辺に新築のマンションが建つんで、なんかよかったらお話でもみたいな、でなんかノルマがあるんですみたいな、これ一件やらないと今日ダメなんですみたいに熱く言われたんで、まあ昨日何時ぐらいだったかな、3時ぐらいにその打ち合わせが終わって、まあ夜まで時間あったんで、まあちょっとだけだったらいいから、まあ話聞くかと思って、実際にその初めてね、そのなんていう、まず一応新築のマンションみたいな営業さんだったんで、まあそれの話聞こうと思って、まあ、別に今そういったマンション買うとかそういう全然気持ちはないんですけど、まあ、話だけ聞いてどんな感じなのかなっていうのをちょっと潜入調査みたいな感じで行ってきました。で、なんだろうな、なんか最近なんか池袋あたりでなんかそういうアクセスいいところでなんか開発してるみたいで、オープンハウスっていう会社がなんか作ってるみたいなんですよ。で、多分皆さんもご存知だと思うんですけど、なんかまあロゴにもね、そういうロゴとかなんて言ったらな、白と黄色と赤と青みたいな結構特徴的なマークなんで、まあ、見たことあるから、まあ、どんな感じなんだろうなっていう風にちょっと興味持ちつつね行ってきたんですけど、まあ、なんかで僕以外にももう一人なんかファミリーみたいな、ベビーカーまだ小さいお子さんがいらっしゃる方もなんかそういった感じで説明聞いてて、あ、やっぱ新築って結構需要あるんだなと思って見てたんですけど、でなんか僕が紹介されたのが4000万、例えば 1LDK の一人暮らし用ぐらいの一室で、それが3000万じゃない、4000万でやってて、でそれをシミュレーション、例えば35年のローン払いみたいにすると月々が15万16万ぐらいのやつが出てきて、意外とするなみたいな。でも結構こういう感じで新築のマンションっていうか、まあ大体の相場がそれぐらいと思うんですよね。都内とか、まあ、関東近郊でなんかマンションとか一軒建てるさ、大体それぐらいかかると思うんですよ、4000万ぐらいで。でなんかその不動産の営業マンの方、まあ、女性で25歳の方だったんですけど、その人もなんか自分で買いましたみたいな、4000万の物件買ったって言ってて、いやすごいなと思って、普通に会社働いてて、でまだ25歳だったら大体手取りでどれぐらいだろうな、まあ、不動産でよくても20万ぐらいじゃないのかなと思ってて、で僕もなんか会社勤めてる時手取りが10何万だったかな、15万とか16万とかで、それぐらいの手取りだったんで、もうキャッシュフロー的にはマイナスじゃないですか。そんな、買えないなと思ってたんですけど、その営業マンの女の子は買ってて、さらに一人なんで、すごいなと思って、なんか純粋に驚いたんですけど、でもやっぱり、例えばですけど、そういう、まあ、そうだ、コンサル生も最近なんか家買ったらしくて、家の支払いが、ローンの支払いがあるんです、みたいに言ってて、でその方今もう中国輸入やって売り上げ立ってるんで、その売り上げで、売り上げっていうか利益で、このなんていうの、住宅のローンの、例えば月々15万だったら、例えば中国輸入に利益出てたら、それでぶつければこう基本的には自分の会社で働いてる給料っていうのは手つかずで全部払ってくるじゃないですか。で僕は結構そういうような循環が一番いいなと思ってるんですよ。でもし仮に今も家族でご結婚されて、家購入されて月々ローンをその給料の中で払ってるって多分結構苦しいと思うんですよ。僕が会社勤めてる時、例えば16万の手取りで、まあそもそも16、17万、15、6万の、まあ、ローンなんてまず払えないんで、まあ、そこでね、やっぱプラスアルファで副業とかで中国輸入を始めて、その利益でね、ぶつけていくっていうのが一番なんか返済としてもいいですし、あとその住宅買えばそれが経費にもなるんでね、まあ、そういったところもなんか組み合わせとしてはすごいいいなっていうふうに思いました。いやでも本当にすごいなと思って、だからなんか金利っていうか、そのローンの金利が不動産の金利組むって言ったらなんか 3% とかぐらい って言ってたんですけど、今だったら例えばコロナ融資とか、まあ投資用であればなんですけど、コロナ融資とか使えば今 1.3% ぐらいで、日本政策金融公庫から借り入れとかできるんで、まあ、そういった面でもなんか優遇されるなっていうのが一個思った点ですよね。僕はまだ賃貸で十分、なんて言うんだろう、そのライフスタイル的に、自由に一個のところに、住むってよりかは割と転々として、なんて言うんだろうな、家のサイズとか、例えば在庫を買わなきゃいけないとちょっと広めの家に引っ越したりとか、逆にそんな広くなくていいっていう時はちっちゃい方に引っ越したりとか、まだそういった風にね、自由に動ける方が便利かなと思ってるんで、家とか全然考えてないんですけど、もし家買うとかなった場合は、まあ、そういったものでね、副業の利益でぶつけていくような流れで、例えば給料がそのまま残るっていうのが一番ベストかなっていう感じですね。で、僕もあれですね、会社勤めてる時に副業で中国に始めたんですけど、その時も例えば月々のこう飲み会とか、なんかカードの支払いとかがあって、それもなんか、なんだろうな、最初のメルカリ転売ぐらいでもうそれにぶつけてったんで、基本的にはその給料手つかず状態で生活できたりしたんで、それもまあ実家暮らしだったっていうのもあるんですけど、まあそういうことができるんで、やっぱりなんか副業のパワーっていうか、まあいざっていう時にね、まあ、会社がいつ、まあ、コロナの状況もあるので、例えば給料が減ったとか、まあ、ボーナス減ったとか結構友達とかから聞くことあるんですけど、まあ、そういった時の対策で、副業っていうのを一本作っていくっていうのはすごいいいなっていうような感じですね。まあ、感じたことって言ってたらそんな感じかな。でも昨日一番驚いたのはそうですね、25歳の女の子が4000万のローン組んで家買うっていうのはすごいなと思って、すごい決断したなと思って、なんかね、年代も近いんで結構同世代ながら、いや結構強気で行くんだなと思って、そこになんかちょっと驚いたんで、今日音声ちょっとこれでお話ししたいなと思ったっていうことですね。まあ今日はこんなところで軽くお話ししたって感じですか。まあこういう感じで、まあ、ちょこちょこね、まあ、中国輸入関係の話をメインにお話ししていくので、またあとは例えばメールとかで質問があった場合は、まあ、みんなさんに共有した方がいいもの、まあ、みんなさんにメリットがあるものであれば、こうやって音声で回答したりとか、まあ、基本的に個別でメールで返すこともあるんですけど、まあ、たまに音声取って、こう共有したこと、共有することがあるので、まあ、そこでね、なんか何かプラスにしていただければなと思います。今日はこの辺で失礼します。